11年間口にしたことはありません。誰にも聞かれることはないと思っていました。万谷正春、1971年の日本代表フルバック。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。第一月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。9月中旬から、全国で大学ラグビーが開幕します。ラグビーシーズンが始まります。今日は2020年大学選手権制覇、早稲田大学ラグビー部前監督の相良奈美夫さんをゲストにお迎えします。お楽しみに。まずはこの1ヶ月振り返ります。東京オリンピックに出場した7人制日本代表男子、岩渕健介ヘッドコーチ、女子晴れまきりヘッドコーチ退任発表しました。男子は今大会12チーム中の11位、韓国に勝ったのみでした。女子は全敗の最下位に終わりました。強化体制刷新されます。世界最高峰リーグの一つ、スーパーラグビー、来シーズンはニュージーランド、オーストラリアのそれぞれ5チームに加えてフィジーなど新しい2つのチームが参戦して、計12チームで来年の2月に開幕する発表されました。東京パラリンピック車椅子ラグビー3位決定戦で日本は強豪のオーストラリアを下して2大会連続の銅メダルを獲得しました。優勝は英国イギリスです。大学ラグビー関東対抗戦 A は9月12日に開幕、関西のリーグ A は9月18日に開幕します。関東大学リーグ戦1部は9月26日に開幕します。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き咲くれそう。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストは早稲田大学ラグビー部の前の監督、相良奈美夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずプロフィール私の方から。1969年8月14日に生まれました。最初埼玉県で生まれて東京にこう移るんですね。
そうですね、はい。
で、現役時代のポジションフランカ、主に7番という印象ですけどね。
はい、そうですね、はい。
勘が良くてトライを良くする人っていう私はイメージがありますけれど。で、早稲田大学高等学院、早稲田大学の付属の高校ですね、からそのまま早稲田大学を経て、1992年三菱重工相模原、今のダイナボアーズですね、に入社します。そして選手歴としては早稲田学院って我々よく言いますけれども、早大学院校で3年生の時に本郷高校を破って花園へ出ます。最後劇的な PG を、はい、PG でしたっけね。
そうですね、はい、
相良が決めるフォワードの相良が決めたってよく覚えてますね。で、早稲田に入って2年生清宮キャプテンでした。大学選手権にこう圧倒的な強さで優勝します。で、4年の時、1991年度キャプテンを務めてベスト4でした。で、三菱重工に入社後は2000年から選手兼任で監督に就任して、計8年間、途中から監督に専念するわけですけれども、で、2006年度トップイーストで優勝を果たしてトップリーグ昇格に導きました。ここでも手腕を発揮しているということです。で、2018年、その間少し10年ぐらい多分こう現場との空白があったと思うんですけども、はいはい、早稲田のラグビー部監督に就任、そして2シーズン目ですね、大学選手権で11シーズンぶりの優勝を果たしました。この春監督をいわば勇退をして、今は部にはこうアドバイザーという肩書きでもっぱら社業に会社の仕事をしてる、はい、ね、ってことですね、はい。まずじゃあ記憶に新しい大学早稲田を率いた話ですけれども、はい、あの時急に就任が決まった感じでしたよね、はい、僕らもびっくりして、はい、ちょっと前にこうどうも相良らしいってこう、はい、OB たちがひそひそとこう話して、はい、でもなんか 最初聞いた時なんかいいなってなんとか思ったんですよね。こうなんか落ち着きのある人にやってほしいっていうのがあって、どうですかその話がこう来た時っていうの。
そうですね、うん、まあ実は半年ぐらい前から、うん、まあそんな話もちょこちょこあったはあったんですけれども、うんうん、とにかく誰にも来る話ではないので、まあこれはなんとか会社と調整してもう受けるしかないと、うん、まあ、どうやったら受けられるかってことをまず考えようと、うんうんうん、はい、思ってちょっと会社と話しました。
そうですね、こうそれまで普通にこう働いてるわけでは当然ですけれども、はいはい、最初にまあグランドに立って最初の印象はどうですか。最初の時期というか、まあ、
そうですね、うん、まあ、あの学生たちがとにかくやっぱりおとなしい受け身だ、うん、まあ、早稲田っていうのは荒ぶるっていう、まあ、象徴的なものがあって、うん、まあ、常に大学日本一を狙わなきゃいけないっていう、うん、まあ、そういうクラブでしたけれども、やっぱりそれを本気でやろうとしてるのか、まあ、早稲田のラグビー部にいるから言わされてんじゃないかっていう、うん、まあ、本気さをちょっとなかなか感じられなかったっていうところはありますね、はい。
まあ、学生と接するのはかなり本当に久しぶりだったと思うんですけども、はいはい、受け身っていうのは社会全体の問題でもあるでしょ、きっと。
そうですね、
その分すごい真面目だったりいいところもきっとあるんでしょうけど。
そうですね、うん、まあ、自分もね、あのちょうど同じ世代の息子が2人いるんで、まあ、ここはなんか親の責任みたいなのもすごく感じてて、まあ、とにかくやっぱ昔はなんか僕が何かやりたいって言ったら、まあ、親はいい意味でこう、じゃあ好きなようにしなさいと、浪人するにしても何するにしてももう苦労するにしても、そんなのはもう自分でどんどん大人にしてくれたような気がするんですけど、やっぱり今もうこう失敗させないっていうか、こうレールを引いてあげるみたいな、うん、まあ、ちょっとそういう風潮を自分自身も感じてたんで、まあ、とにかくやっぱり早稲田のラグビーにいる以上はまずチャレンジするところっていうか、うん、まあ、そういうマインドをちょっと持たせたかったっていう。
そのシーズンも本当にその戦力でこう必死で戦って、はい、あの時は準決勝までですかね、
そうですね、はい、
佐藤キャプテンで、でその翌シーズンにまあ優勝するわけですけど、はい、結果としてその変えられたわけですね、ある程度そういうマインドっていうか。
そうですね、はい、何か別にこう特別なことをしたわけじゃなくて、うん、やっぱり最初のミーティングっていうか彼らとこう向き合った時に、やるのは自分たちじゃないかと、うん、もう優勝手に入れるのも、あの手に入れないのも自分たち次第っていうことで、うん、君たちが主役ですよっていう話をして、まあ、僕も監督として優勝に導かなきゃいけないとか、うん、やっぱそういう責務はあるにしても、うん、やっぱりもうそこの結果責任だけ僕が負えばいいだけで、うん、まあ、やっぱ学生がそこにどれだけ向かって本気で向かっていけるかっていう、まあ、とにかく一貫してそういうことを言い続けて、まあ、そのうちにやっぱりこう失敗しても、僕は失敗したことに関してはそんなに怒らなかった、どんどん失敗しなさいっていう話をしてたんで、まあ、だんだんそういうことに学生が慣れていくことによって、自主性っていうか主体性って自分がこうなりたいっていう意思表示がだんだん自分たちの中に出てきたんじゃないかなっていう。
つまり例えばラグビーこう技術だとか理論を学ぶときでも先回りして答えを教えないってことですか、
ね、そうですね、
ちょっと我慢しなきゃいけない、はい、うん、そうするとちょっともどかしいというか、こう時間かかったり、うん、途中弱くなったり、はい、なかなか強くならない時期があったと思うんですけど、はい、その辺はどう。
いや、もうとにかく我慢、うん、我慢ですね、うんうん、
1年目の私の記憶だと、なんかこう春はかなり苦しんで、うん、日本体育大学にこう完敗したり、うん、はい、その試合私たまたま見てたんですけど、本当グラウンドが無音だったのが、はい、衝撃で、はい、早稲田の選手が声が全く聞こえない、うん、でも真面目にこうプレーしてるんだけども、うん、あそこから始まってなんか夏合宿ぐらいで急にグッと強くなった印象が。
そうですね、はい、あの初戦のね、うん、日本体育大学戦は衝撃的でしたね、うん、
春の試合ですけどね、は
い、本当にもう失敗しないようにっていうか、うん、もう言われたことをどれだけ言われた通りにするかみたいな、うん、もうそういうことしか感じ取れなかったので、うん、学生にはもう結果は僕の責任にすればいいけど、うん、もう変わらなきゃいけないのは君たち自身なんだから、うん、とにかく変わってほしいっていう話をして、うん、まあ、その時だけ本当に雷落としたっていうか、うん、そうですね、うん、は
い、まあ、それが出発ですね、いわばこう、それが最初のステップで、はい、なんかその頃私ちょっと相良監督と立ち話した時に、はい、まあ、そういう学生のこう気質みたいな話になって、自分はつまり相良選手、選手時代の相良、はいはいはい、自分はね、こう例えばこうフランカーでディフェンスする時に、うん、コーチがこのコースでこうやって倒せっていうことよりも、うん、この場面で自分がトライするとしたら、うん、できるとしたらどういうことが起きた時かってこう、はい、自分で想像して、はい、でそこを狙ってたっていう話して、はい、あ、なるほどと、はい、そういう自分の頭でラグビーする、そういうことでもあるでしょ
う。そうですね、はい、はい、そうですね、まあ、あとは今のもうラグビーそのものがどちらかというとシステマチックになって、うんうん、 まあ、ポットとかシェイプとかっていうところになりますけど、うん、まあ、僕が OB として見ててもどかしかったのは、なんでそこにいないのみたいなことが非常に多くて、なんでそのチャンスでサポートいないんだろうとか、あまりにも型にこだわりすぎちゃって、やっぱオールバックスの選手ってブレイクした後とかブレイクされた後って複数の人数が戻ってたりとか、まあ、昔はのヘッドスピードっていうああいう練習あって、はい、とにかくボールキャリアの両サイドにサポートしなさいみたいな、
ね、昔からある練習
です。そうです。だからそのイレギュラーな状態こそチャンスなので、うん、やっぱそこに対して反応するっていうことが全く見られてなかったので、うん、まあ、そこは普遍的なものなのかなと思ってたので、
こうルールが変わったりしても、はい、そのチャンスとピンチにこう、はい、スッと自分の意思というかこう自然に動いてい
く。そうですね、はい、
なるほどな。本当にこう現役時代の相良選手とは本当にいいところにさっと出てきてトライあるいはこうブレイクをするイメージがすごいこう強かったですね。そしてまあ夏合宿から力をつけて、まあ、いわばステージに上がって、はい、でまあその時の力はかなりこう振り絞ったと思うんですけども、はい、準決勝で明治ですかね、はい、に惜しくも敗れた。で翌年、はい、まあ、優勝するんですが、はい、あの年は今振り返ると何がうまくいった？
まあ一つはやっぱりこう2018年度最初の年に長らく超えられなかった正月を超えられたっていう、うん、だから本当に優勝の一歩手前の準決勝っていうステージに、うん、まあみんなが体感できたっていう、うん、まあその経験が大きかったと思いますね、うん、だから結果は負けたけどあそこでやっぱりここに勝たなきゃ決して荒ぶるに届かないんだっていう、うん、本当の悔しさを味わえたっていう、うん、まあ、そこが良かったんじゃないかなと思いますね、うん、なるほど。
勝ち切る、はい、そういうメンタリティというか、うん、それを手にできるかっていうところが多分結構大きかったんじゃないかと思うん
ですね。そうですね、うんうん、まあ、やっぱりその荒ぶるっていうステージの手前すら行ってなかったっていう年がずっと続いてたので、やっぱ本当の悔しさを味わえたって、うん、まあ、そこに連れて行けたっていうか、まあ、みんながやってくれたんですけど、うん、まあ、そこが第一歩として1年目良かったのかなと思います、うん。
その2シーズン目優勝のシーズンですけど、総名戦12月の対抗戦の総名戦は大敗しますよね、はい、もう完敗と言っていい、はいはい。であのあと記憶で話をした時に相良監督と、はい、今頃学生がすごく話し合ってるはずだ、はい、この敗戦を、はい、でなんか期待するような口ぶりだったのをすごく覚えてるんですけど、はいはい、実際そう話し合って良くなったわけですか？
そうですね、うん、まあ、話し合ったというか、うん、まあ、あの年はやっぱり斉藤、岸岡、中野っていう、こう1年生からずっと出てる、うん、本当にいいメンバーがいたので、うん、対抗戦総名戦は普通にやってもそこそこ勝負できるだろうっていう思いがあったんですけど、うん、思いのほか大敗したと、うん、まあ、ただやっぱ誰でもできることをこう誰もやってなかったっていうところが、まあスキルとかフィジカルとかよりもそういうところに敗因があって、まああとはちょっとそのスター選手たちがこう本音でぶつかり合えないっていう部分がやっぱりこうそこの殻を破んないと勝てないよねっていう話をコーチ陣ともしてたので、まあちょっとそこは焚きつけて、
つまりスクラムハーフの斉藤直人ですね、もう今ジャパンに入りましたけれども、それからセンターの中野翔吾で、スタンドのまあいわゆる頭脳派の高校時もチャンピオンになってる岸岡智樹、はいはいはい、この3人が別に仲悪いわけじゃないんでしょうけど、はい、うまくやってるんだけど、それだけじゃダメだっていうことですか？
そうですね、うん、まあ表面的に言えばお互いリスペクトしてるから、うん、お互いを信頼し合って別に何も言わないみたいな、うん、まあ、ただやっぱりこう気に入らないプレーだとか、うん、やっぱりタックルミスしたらやっぱそいつに責任があればやっぱちゃんと指摘しなきゃいけないだろうし、やっぱそういうところをこう言い合える空気がなかったので、うんうん、やっぱそこをこう試合の中でも練習の中でも言ってかないと本当の力つかないんじゃないのっていう、うん、はい。
明治にはもう思わぬ大敗を喫して12月の第一日曜日に、はいはい、それにまあ自ら動いたわけですね。
そうですね、うん、まあ、あのこれはまあコーチやってた健丈が結構
コーチ縫い師
だいぶ焚きつけてくれましたけど、ね、あの言い合え言い合えみたいな感じで、はい、
でもなんとなくわかりますね、こう、はい、うまい人同士 で早稲田なんていうのはこう部員全体で見ると本当にこう無名の選手もたくさんいるし、うん、こう一般入試の無名校から来た人もこう数ではいるわけで、うん、その中でこう一緒に抜きんでたこう3人が最上級生になって、
ね、
なんとなくうまくこう、
そうですね、
あ、はっきりお前はこうだって言い合わないっていう、
そう、そうですね。で特にやっぱ健丈の時は五郎丸畠山って
同期、その時のキャプテンですね、
はい、で彼もやっぱりそういうところに苦労があったと思うんで、うんうん、まあ、そこはちょっと健丈に自らの体験も含めてね、うん、まあ、斉藤直人中心にちょっとそういう話をして、うん、まあ、4年生の中でそういう場を持っても何回かそういう場を持たせたっていう。
ああ、そうですか、
はい、
確かに私こうずっとラグビー見てていろんなチームの練習見てて、いいチームの練習ってこう喜怒哀楽があるんですよね、うん、こう1時間半の練習の中にこう怒ったり喜んだり、うん、なんかこう感激したり、はい、でそれがある チームって大体いいチームで、うん、こうスーッときれいに練習しててもスーッとフラットなチームとなんかこうそれ以上伸びない、うん、なんかそういうイメージがあって、
はい、雰囲気は変わりましたよね、う
ん、
はい、
新しい国立競技場での決勝戦があって、はいはい、前半なんていうか、まあ、怒涛のアタックというか、はいはい、大量のリードを取る、
はい、いやまあできすぎだなと思いましたけど ね、 ね、
うん、ハーフタイムのあの時はまあどんな話を、思わぬリードをこう奪って、
うん、
相手の方が強いはずなのに、
ね、そうですね、うん、だからまあ自分たちがあれだけあの40分で4トライ、うん、まあああいう30点以上取る状況があるってことは逆もあるってことなんで、うん、
なるほど、
まあよく言うことでしょうけど、もう一回リセットしてもう 0-0 だと思っていこうっていうような、うん、まあ明治もこのままじゃ終わんないぞみたいな、う
ん、終わんなかったですね、明治もさすがにこうどんどん追い上げてきて、でまああの昨年最後のシーズンですけれども、はい、決勝戦でまあ天理に敗れますけれども、はいはい、まあ、感染症の拡大があって難しいところあったんじゃないですかね、
は
い、今
を振り返
ると
、まあ、それはもう早稲田だけに限らずもう日本全国でみんな厳しかったと思いますけど、うん、コロナもありますけど、うん、あの代はやっぱりこうそれこそ斎藤、岸岡、中野っていう大駒が抜けての年だったので、うんうん、かつコロナがありましたので、うん、とにかくもう一戦一戦積み上げていくしかないと、うん、でもう僕はもう対抗戦は何位でもいいぐらい思ってたんで、うん、対抗戦の中でいろいろ学んでまた選手権で一戦一戦チャレンジだと思ってたので、
うん、その対抗戦は何位でもいいと腹をくるっていうか、うん、それはやっぱ合宿もできないとかそういうことがあって、うん、
はい、
あんまりそこに一喜一憂しちゃいけないっていう感じ、
そうですね、うん、はい、最後どうなりたいかってことが去年なんか特に大事かなと思って、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
まあ上がってきましたね、
そうですね、
丸尾キャプテンはいい選手でしたね。
いや本当に、まあ、彼も、まあ、僕1年目の時に彼2年生でしたけど、うん、この代は丸尾をキャプテンにしたいって、うん、まあ、実はもうその時思ってて、
う
ん、まあ、ただ、まあ、彼もどちらかというと子供じみたとこがあって好きなことはやるけどきついことから逃げるみたいな、割とそういうところがあるし、割とすぐ感情に出るしっていうところはあるんですけど、本当にこう3年目キャプテンになってこんなにも大人になるんだっていう、まあそういう人間の根っこっていうか熱さは変わんなかったですけど、やっぱ言うことがすごい大人になったと思いますし、まあ僕がこう言おうかなと思うことを彼が全部言ってくれてたんで、
そうなると頼もしいですね。
頼もしかったですね、はい、
今イギリスにこう留学をして、プレーした方がいいなと思ったけどな、僕は。
いや今なんかクラブでやってるみたいですよ。
なるほどなるほど。でまあ、よくこう荒ぶるって言いますけど、早稲田に昔からある優勝した時だけ歌う歌を、まあ、ついにまあ歌ってですね、改めて、まあ、自身もね大学2年の時に歌ってるんですけ
ど、学生の時より嬉しかったですね。まあいろんなそういう新国立とかっていう舞台とか久しぶりっていうのもあったと思いますけど、まあ僕学生の時は日本選手権があったんで、まあ、大学選手権優勝したけど最後負けてるんで、なんか勝って終わったっていうイメージも、まあ、清宮さんの時もなかったので、で、あの時は多分、学生の時は僕、国立で輪っかになって歌ったっていうことがなかったと思うんで、ロッカーで歌ったって気がするんで、まあ、やっぱりあのシチュエーションでね、こうみんなで、本当にみんなが喜んだり泣いたりしてる姿を見ながら歌えたっていうのは、もう、すごく感激でしたね。うん、はい、
改めてですけど、12月の総明戦は7対36で決勝、
はい、
正月、はい、45対35、はい、まあ、正月を超えて、はい、本当にこうその間にね、さっき言ったようなこう、はい、出来事があって、中心選手がこう腹を割ってこう話すような、はいはい、まあ、結局だからチームってそういうことなんですね。この作戦が当たったとかそういう、
そう
ことだけじゃなくて、
まあそうですね、まあ、もちろん精神論とかね、うん、そういうだけのものじゃないでしょうけど、うん、はい、それが力になることは間違いないですよね。
でここで、まあ、相良波男さんというのは、まあ、どういう人だということを聞いてみたいと思います、はい、まずこの波男という名前なんですね、はい、南海の夫ですか、はい、これはどういう、
これはですね、僕も、もう全然由来が分かんない、知らなかったんですけど、うん、まあ、実はおじ、私の親父の兄貴が付けた名前っていうことで、うん、まあ、私の母の父が、まあ、いわゆる南方戦線だ、第一次世界大戦の南方戦線で、ええ、まあ、戦死したと。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、私が一応長男として生まれて、うん、まあ、生まれ変わりじゃないですけど、うん、まあ、おじきは言うにはレクイエムって言ってましたけど、
はい。鎮魂の、
はい、
そういう由来というか、
はいはい、
で、まあ、ラグビーを始めるきっかけなんです。中学はバレーボール部ですよね、
はい、
確か、
はい、
今日ここは実は著書を持ってきてるんですけど、早稲田ラグビー最強のプロセスっていう、はい、これなかなかこういい本なんですけど、先に言うとこれ優勝した後出た本なんですけど、はい、これなんでいいかっていうと、普通こういう本出すとこう非常に自慢話にぐっと傾くか、うん、それじゃいけないと思って謙虚になりすぎてこう、うん、礼儀正しくなりすぎるんだけど、どっちでもないんですね。すごい自然体で、はい、やっぱこれは相良イズムというか、きっと指導者としてもそうだったんだろうなってこう思う。
ありがとうございます。
例えばね、これ後でもちょっと聞きますけど、早稲田学院で本郷高校に勝って、まあ、大西哲之助さんの指導もあって、はい、晩年の、はい、まあ、花園行くんですが、花園行った後ちょっとこう調整がうまくいかなかったと、はい、やっぱり久しぶりに出たんで、はい、あまりにこう喜んで満足したっていう時に、はい、大西さんもどちらかといえば浮かれてたって、はい、これ言える人なかなかいないですね。まあで、まあ中学はバレーボール部で、はい、そして高校2年の正月ですかね、確かこれ前聞いたんですけど、
そうですね、
つまり3年になる年の正月に有名な大西哲之助さんが来て、はいはい、こうお前たち花園行きたいのかってこう言って、
はい、東伏見のグラウンドでエンジン組んでる中で、うん、もう強烈に印象ありますね。
はい、それまでもうね10年ぐらい全く縁がなかった、はいはい、行きたいのかと、うん、今行きたいですって言いますよね普通。
まあみんな行きたいですって、まあ、大西先生もまあこの子たちのやっぱ目が本気だったっていうふうになんかどっかに書いてあったかなんか、はい、しましたけどね、はい、
これやっぱりどっちも聞かれるでしょうけど、大西さんってどういう人だった、何を習ったんだって当時高校、まあ、2年生から3年生になる時、はいはい、年代で何か覚えてますか。
いやもうどっかっていうとこう戦争体験から来るやっぱり火事場のクソ力ってどういうことか分かるかみたいなこととか、常にナショナルリーダーになれとかフェアであれとか、その時はもうあんまり意味が分かんないはい、まあただなんかこう信じさせられるなんか不思議な魅力みたいなのはあったような気がしますね。
本人に聞いたことあります。俺は早稲田学院のミーティングでその目の前に5億円を積まれたら本能的に拒否する人間になれって、はいはい、政治家になってこれはちゃんとロンダリングされてますからと、はい、つまり法律には問題のないお金ですからって言ったら手が出るやつもいるんだけどね、はい、そんなことはおかしいんだと、うん、本能的にジャッジするんだっていう、うん、そういう話をしてるんだ。人間の俺はラグビーを教えてんじゃなくて人間の根源を教えてるんだって言ってましたね、は
いはい、まあでも今思えば、うん、大西先生直接もそうですし、うん、まあ、バン先生っていうのが当時ラグビー部長でいましたけど、
哲学者
もね、もうやっぱり毎日のようになんかそういう話をされて刷り込まれてたような気がしますね、うん、はい、
強豪のね本郷高校も今ももちろん強いですけど、はい、当時はもっとこうなんていうかな、ラグビーラグビーした学校でしたね。
そう
ですね、はい、猛練習で、はい、もう強烈なフォワードでっていう、今とちょっとカラーが違う、はい、
そう
ですね、あそこに勝つのも大変だったでしょう。
そうですね、はい、
決勝戦
そうですね、
うん、ああいう時って何もかもうまくいく感じなんですか。
いやスコアしてるのはもう少ないチャンスなんですよ、うん、で高校ですから前後半30分、うん、60分のうちスタッツ的には55分はもう敵陣ゴール前みたいな、
うん、
まあそういう感じで1点差で勝つっていうのは、まあ、多分ありえない試合じゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、あの時もプロップのレギュラーのやつが1週間前に怪我して、まあ、メンバー変わって、うん、で本郷強力スクラムだったんで、
う
ん、なんかスクラムの組み方をこう変えろとか、大西先生が突然言い出して、うん、なんかとにかくそれを、まあ、そう言うからこうやるかみたいな感じでやって、まあでも確かにもうそれで勝ったなって感じがしましたね、う
ん、で花園に行って東福岡高校とこう当たって、はいはい、そんなスコアつかなかった記憶があるんだけど
7点差だったと思いますね、
はい、で負けるんですよね、はい、その時、まあ、大西哲之助も浮かれていたと、
うん、
でまあ今度大学に入りますね、はい、でこれ私も前立ち話した時聞いたことあるんですけど、はい、自分は本当はラグビー部入る気がなかったと、
はい、
旅人になろうと思ってたと、
はいはい、
これ本当です。
そうですねはい、
その心は
いやもうやっぱ華やかな時代でしたからね、うん、大学生っていうのは、うん、で僕はやっぱりこういろんなとこ行くのが好きだったんで、うん、まあバイクでツーリングするお兄ちゃんたちかっこいいと思ったし、うん、僕もバイクの免許も取ったんで、
うん、
まあバイクでどっかいろいろ行きたいとか、うん、こう鉄道の旅したいとか、うん、まあそんなことしか考えてなかったですね。
そしたら誰かがその後から辞められるけど後からは入れないっていうアドバイスをしたと。
それは僕が考えたんですよ。
そう
僕はそう思ったんで、
自分で思った。
自分がとにかく、まあ、ある人はもういやお前絶対やれって言うんで、うん、じゃあ、まあ、とりあえずやって、
うん、
自分でやんなって辞めれば後悔しないだろうと思って、まあ、それで一応門を叩いたっていう。
なるほど。そのツーリングバイクで旅をして青春を送りたいっていう、なんかこの著書によると僕はそれこの本読んで初めて知ったんですけど、はい、中学2年の時に九州を10日間ぐらいかけて、
はい、そうですね、
一人旅する、
一人旅、はい、
時代ですよねやっぱり。
そうですね、はい、
それこう鉄道でこう旅して、
鉄道で、はい。
でその時にこうツーリングの人たちこうよく旅先で会って、うん、優しくしてもらった。
そうですね。まあ一緒にご飯食べたりとか、うん、まあその後やっぱりこう連絡先、まあ携帯とか LINE の時代じゃないんで、うん、まあ文通してみたりだとか、はい。
でなんとかこういう世界もいいな、旅をする、ね、はい、ああなるほどね、はい、まあ、所詮自由人ですね。
あ、そうですね、は
い、でまあ大学2年で清宮キャプテンで、はい、まあ、優勝するんですけども、はい、清宮キャプテンってもう監督みたいだったんじゃないですか、学生の時。
そうですね、はい、は
い、ああいうのこう根っからのリーダーシップっ
ていう、リーダーシップ、まああの当時はもうガキ大将の鏡みたいな感じだったんじゃないですかね、うん、はい、
ね、大阪体育大学協力フォワードと、はい、あ、準決勝ですか。
準決勝ですね、はい、僕が印象にあるのはもうとにかくあの試合ゴール前で苦しめられて、で時間がどんどん経過してってビハインドだったんですよね、うん、ただ清宮さん何をフォワードにこだわる清宮さん何を言ったかと思ったら、うん、スクラムトライくれてやるって言いました、うん、はい、まあ、要はもう相手に時間使わせたくないんで、もうスコアをやってでも自分たちが敵陣からもう一回攻めて逆転取るっていう、うん、いやすごいこと言うなと思って、
試合中にね、はい、監督以上ですね、はい、ナンバー8の激務をこなしながら、はい、ちなみに当時あの大阪体育大学はもうヘラクレス軍団って言って、はい、もう当時としてはすごいウェイトトレーニングやって、はい、ものすごい体格をしてね、はい、パワフルなチームだったんですよね。で決勝は日本体育大学ですね、
で、
はい、でもこれはもう快勝した、
そうですね、
なるほど。で今度キャプテンになりますよね、はい、の時、まあ、準決勝で敗れるんですけど、大東文化大学が、うん、悔いだとか、あるいはこう何かこう後に指導者になって関係するようなことありますか。
まあやっぱり悔いだらけじゃないですかね、うん、4年間振り返って一番自分のプレーが輝いてたのは大学2年生の時かなっていうふうに思うんで、うん、まあだんだんだんだんもうレギュラー確定してるから、もう3年生4年生はなんとなく出れるんじゃないかっていう、うん、まあ4年生はキャプテンだったっていうのもありますけど、まあ多分ラグビーに対してもっと成長できたはずなのに、やっぱその機会を逸したっていう、そういう後悔がすごくありましたね、まあ、やっぱ全体をまとめることとかなんかそういうことばっかり考えてて、ラグビープレーヤーという自分に対してこう向き合えてなかったんじゃないかなっていう、
はい、監督になった時に例えば斉藤直人首相がいて、はい、まあ、丸尾首相、佐藤首相言いましたけど、
はいはいはい、そうですね、僕も一貫してもうそれはもう彼らに言いましたね、はい、
キャプテン部をまとめるようなことにこうあまり傾かないで、はい、自分のプレーを、
そうですね、
うん、はい、それはこう自身の経験から、はい、で三菱重工に入ります、はい、実はトップリーグに上げてるんですよね。
そうですね、はい、
確か僕当時取材してて5カ年計画っていうなんか方針があったけど、はい、1年早く確か、はい、達成して、
はい、そうですね、はい、
だからちょっと上がった後難しかったんですね、
う
ん、きっとね。
そうですね、やっぱあの補強だとか、うん、やっぱそういうのが追いついてなかったので、はい
はい、力をこううまくまとめて力をつけただけに1年早く、はい、計画より上がったんで、
そうですね、
放り込まれたらちょっと厳しかった。
そうですね、はい、
全敗。
全敗ですね、はい、あの華々しい記録だと思います最高失点とか、はい、
しかしあれはあの時はあの婦人的陣容で上げたことが僕は、まあ、立派だったと私は思いますけどね、はい、で、まあ、後に早稲田の監督をするわけですけども、はい、その三菱重工の監督をすると、はい、相模原の当時、はい、そこでいろんな選手がいますよね、
はい、
強豪大学出身の人もいる、はい、高校から入った人もいる、はい、外国人もいる、はい、ここはなかなか難しいんじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、難しい。でもやっぱり早稲田だと本当に荒ぶるっていう、こうシンボリックなやっぱり象徴があるけど、うん、まあ、三菱なんかやっぱり歴史も浅いチームで、文化もやっぱり育ってないんで、まあでもやっぱり本当にトップリーグに行きたいのかとか、うんうん、勝ちたいのか、究極はやっぱりこう目的を、そういろんなやつの温度差をこうどれだけ温度差をなくしていくかっていうか、うん、目的がどこにあるのかっていうのをやっぱりチームの中でこう共有するっていうか、うん、まあ、そこはすごく大事だなっていうふうに、う
ん、まあ、それをこうだんだんできるようになってい
く。そうですね、はい、
でこうバックグラウンドがものすごい違う選手たちがいて、はい、早稲田みたいになんとか暗黙のうちに努力をして日本一を目指すのは当然だっていう、はい、ところと違うと思うんですね、はい、人によって違う、はい、そこら辺はどうするんですか。こっちから入っていくような。
あ、入ってきますね。だから早稲田の場合は早稲田でやりたくて入ってきてるんで、うん、まあ、そこは楽なんですよ、
うん、
もうあのお前早稲田でやりたいんだろっていう確認だけでいいんですけど、うん、まあ、彼らの場合特に高校から来るとまあ先生の推薦できたとか、あ、まあ、別にね、高みを目指すわけじゃなくて来てるっていう、うん、就職の手段で来てるとかっていうところがあるんで、うん、 まあそれはやっぱりこうこっちからまあ昔で言えばもう飲みに行って話してとか、うんうん、まあ、最初は僕もツンケンしてたかもしれないんですけど、やっぱこっちが入り込まないと理解してもらえないなっていう、まあそういうことをこう学んだ三菱時代だったかなと。
でも本当にこう無名の高校から入社した人がバッと伸びたりする、はい、したじゃないですか、はい、実際こう、はい、ああいうの嬉しいもんでしょ。
嬉しいですね、はい、
うん、みんなねそこやっぱトップリーグに上がったっていうことは一つ自信になるだろうし、
うん、そうですね、はい、
で話尽きないんですけども、大学ラグビー始まるんで、はい、でまあ昨シーズンまで監督だったということで、はい、まあ、その記憶は新しいというか、はい、と思うんで、こう、あの実際こう戦ってきて、はい、まあ、身近なところから関東大学対抗戦、はい、例えば明治大学、はい、これ戦うときにこう明治の良さ、気をつけること、うん、そういうことはどんな感じなんですか。
そうですね、やっぱもう明治はね、ファンの方は重戦車っていうイメージありますけど、うん、今はもう非常にバランスの取れたチームで、うん、むしろバックスの方が怖いみたいなチームだと思うんで、うん、まあ、やっぱりいかにそのバックスを走らせないかっていうところは結構キーなのかなっていう気がしますよね、うん、で、まあ、昔から言われているようにどれだけ後ろに下げさせられるかっていう、うん、はい、前に出させないか、うん、はい、
帝京大学ずっと勝てないクトマスだが、はいはい、帝京大学はどう見てましたか。
帝京大学はまあやっぱり明治とも一緒かもしれないですけど、うん、まあ、ここはやっぱりコンタクトゾーンっていうか、うん、やっぱりそのブレイクダウン、セットプレー、うん、まあ、ここでとにかくやっぱり戦うマインドっていうか、うん、ここでもう絶対引かないっていう、うん、まあ、そこが大事かなっていう気がしますね、
うん、確かこう就任何年目だかどっかグラウンドで話した時に、帝京ってのはあれだけ勝ち続けたんだから、うん、もう絶対に素晴らしいんだと話したのがすごい印象的で、はい、
勝つ文化があるっていうチームだと思いましたんで、うんうん、はい、な
るほど。慶応はこう何を気をつけますか。
慶応はですね、慶応はやっぱりね、早稲田に対してはとにかく特別なエネルギーを出すというか、こう死に物狂いで来るんで、うん、そこをガチンコで受け止める、うん、まあ、とにかく前に出て突き刺さってくるんで、うん、そこから逃げないっていう、うん、まあ、そこに尽きるんじゃないですかね。
真っ向勝負して、はい、なるほど、なるほど。で、まあ、筑波大学もね、どんどん力を上げてきて、
はい、筑波は、まあ、対戦するタイミングとか含めると、うん、まあ、一番やりにくいっていうか、うん、まあ、1年目は初戦だったりとか、うん、2年目も結構早い段階で当たったりしてるんで、うん、まあ、筑波はなんかやっぱりやるまでドキドキしてましたね。
こう真面目に研究して、相手を研究してきたり、そう、そうですね、そういう態度があるじゃないですか。
そうですね、やっぱり、うん、データもやっぱりシーズン序盤であんまりないので、
うんうん、こちら側の、ね、はい、こう、うん、でこのリーグ戦、関東の、はい、まあ、公式戦で当たる場合当たらない場合あったと思うんですけど、はい、まあ、今強いのはまあ東海大学、はい、ここはどうですか。こうい
や、東海はやっぱり、うん、まあ、フィジカルに長けてるここのチームだと思うんで、うん、まあ、特にやっぱりフォワードが非常に強いチームですし、うん、まあ、ディフェンスもしっかりしてますよね、うん、なのでやっぱりこう東海は、まあ、僕らが対戦がなくてもやっぱりこうシーズンの中で夏合宿とか秋とか一回はやっときたい相手というか、
体を当ててみたい、
はい、そうですね、自分たち の, 立ち位置がやっぱり測りやすい大学じゃないかなって、はい、
流通経済はここは難しいでしょ、分析
難しいですね。
私は解説しても難しいんです。
まあ、だからやっぱ選手権のトーナメントとかではなんか、うん、あんまりやりたくない相手かもしれないですね。あ、
はい、なるほどね、印象、はい、イメージとして、はい、で、まあ、今日本大学もね力をつけてきて、
はい、そうですね、うん、はい、
で関西のこう、まあ、天理とは2度公式戦で当たりましたけども、ええ、はい、天理はどうでした。
帝京大学、天理大学には、まあ、僕すごい学ばせてもらったなっていう気がして、うん、まあ、特に天理っていうのはやっぱりこうチームカラーが人員構成的にも早稲田と似てるような、うん、外国人彼らいますけど、うん、やっぱ無名の子が多いとかっていうところで、うん、やっぱそこがどうしてベスト4とかにこう生き続けられてるんだろうっていう、うん、まあ、そこにすごくヒントもあったし、うん、見習うところがあるんじゃないかっていう、やっぱすごく真面目ですよね、やっぱりね、うん、チームとしてやるべきことを意思統一されてるっていうか、
うん、はい、なんか確か1年目に
春の招待試合ですね、は
い、その時早稲田がこうずっと大事にしてきたものを全てその天理が先んじてというか、まあ、みんなできてるっていうようなことを話してた、はいはい、そういう印象でした。
そうですね、はい、うん、
それ要するに自分が心がければできるようなプレー。
そうですね、うん、はい、うん、まあ、早く起きるとか少しでも前に出るとか、うんうん、そういうことですかね、うん、はい、
同志社だとか京都産業大学、当たる当たらないは別として、どんな印象を持ってますか、関西もこうファンが多いんで。
やっぱり勢いに乗せるとやっぱりこう手強いチームかなっていうふうに思いますよね、うんうん、関西のチームは特に、うん、は
い、アタック力というか、
アタック力はランダ戦が多いイメージはありますけど、うん、やっぱりこうランダ戦多いってことは取る力はすごくあると思うんで、うん、やっぱり勢いに乗せたくないチームだなって気がしますね、うん、
昔の印象は特にそうですけど、私記者時代に関西の大学ラグビー見るとこうお互いに力を発揮し合うように、うん、こう試合して、関東の対抗戦は相手に力を出させないようにこう、はいはい、試合するっていう印象がありましたけどね、うんうん、なんかそういう土壌っていうか、
そうですね、
はい、
そう
乗らせると怖い、
そうですね、
でまあ今期、まあ、現場最前線は離れましたけども、まあまだこう情報はあると思うんですけど、はい、この早稲田は今期どう見てますか。
まあ、夏合宿で帝京明治に勝つっていう形で、まあ早稲田自体は順調に来てるのかなと思いますけれども、まあやっぱりどこがピークなのかってことが大事だと思うんで、まあ今年は混戦じゃないかなと思いますね。だから帝京明治、慶応も春ちょっと不遇のことがありましたけど、まあそのあたりも怖いなと思いますし、まあリーグ戦でいうと、まあ僕は今年は東海がいいんじゃないかなっていう気がしますね。はい、
天理もね、今年も大事な年で、
はい、うん、そうですね、うん、
で相良雅彦っていう選手がいますけど、
はい、
大学になんかヤマハの練習にちょっと参加した時期があった、はい、でヤマハの僕はある選手に聞いたら、はい、全く通じますって言ってましたね。
あ、そうですか。
彼はもう全くトップリーグの、うん、ヤマハの中に入ってもこうそんなに大きくない結果力が強いですよね、はい、
そうですね、うん、まあ不思議とねコンタクトの強さみたいのはあると思いますよね、うんうん、はい、
楽しみじゃないですか。
楽しみですね。でも本人はちょっと今年伸び悩んでるっつって、なんか夏合宿で久しぶりに親子の会話をしましたけど
やっぱり監督だとねちょっと難しいですもんね、
は
い、
初めてなんかラグビーの話したかも
あのお兄さんもね立教大学で、
はい、そうですね、
立教大学のフッカー、お兄さんのリュータ、どうして
今、まあ、彼1年ちょっとニュージーランドに留学途中でしたりしてたんで、まあ、まだ大学4年生なんですけど、うん、立教ではちょっと今プレーしてないんで、
日教で4年終えて、はい、その間留学したんで、はい、大学に残ってる、
そうですね、うん、まあ、ただ彼もトップ1でプレーしたいっていうことで、なんか行き先を探してるようです
ね。私見たことある、ひたむきな選手ですよね。
いや彼は真面目です ね、はい、
またこうタイプ違うんですね。
タイプが全然違いますね、はい、
同じ親父なのに、はい、
本当にそうです、
はい、今こう早稲田の監督を時代を振り返ると、はい、その非常にこう、まあ、強化しなきゃいけないけど昔から早稲田が大事にしてるようなものっていうのは、はい、私も OB なんで分かるんですけど、はいはい、そういう文化もこう守っていく、あるいは作り上げていく、はいはい、この辺のバランスはあったと思うんですけど、そこはどういうふうに意識して、
はい、そうですね、うん、まあなんか一番意識してたのは、まあ僕の主観かもしれないけど、やっぱこう早稲田らしさを取り戻すっていうようなところが僕のミッションだったのかなと思ったんで、継承と創造って言いますけど、まあまさしくそこなのかなっていうことでやってました。もうとにかく誰でもできること、しかし本当にゴールを切るだとか、まあこぼれたボールに反応するとか、まあそういうのがなんか早稲田がすごく大事にしてたことだし、まあそこが肝となるゲームで、やっぱりそこをどっちが制するかで、勝つ試合もあれば負ける試合もあるっていう、まあそれが早稲田じゃないかなって気がするんで、まあそこをすごく意識した3年間だったと思いますね。
そのずっと流れがあって、前任の山下大吾監督はやっぱりこうプロフェッショナルなこうトッププレーヤーだったんで、選手の体格をしっかり、食事を変えてしっかりトレーニングさせて体を作ってブレイクダウンを激しくって、こうその功績もありましたよね。でそこをまさに継承はして、しかしその少しそうある意味昔の文化みたいなものにも意識したと、
はい、そうですね、うん、だからまさしく継承ですごくいいことを残してくれたと僕は思ってるんで、うん、まあ、そのベースがあって、そこに僕はその文化っていうか、どちらかというと精神的なところっていうか、早稲田とはみたいな、うん、多分そこをやったんじゃないかなって、ね、
この間太田尾新監督が春会った時に僕がこう話してたら、喫茶店でこう話したんですけど、なんかこう三軍以下の選手の話ばっかりするんですよね。こういうのがいるんですよ、こういうのがいるんですよ、はい、あまりエースクラスの話は しない、したらやっぱりあそこが三軍以下の選手の目が輝いてないと優勝できないんですよってこう言ってて、やっぱりそういうのは相良監督が今度ものを継承してるんだなと思いましたけどね。
あ、そうですね、うん、はい、まあ彼もちょうど交代際の時の挨拶っていうか、予選会での挨拶してくれた時に、やっぱりこう、まあ、僕がある意味こうもう一回しっかりベースを作ってくれたっていうようなことを言ってくれたんで、うん、まあ、そこはまあ素直に嬉しかったんですね、うん、はい、
ラグビーマージンのインタビュー、これを 面白かったですけど、なんかこうファーストミーティングで最初にこう、はい、ミーティングでさっき言ったようにこう、はい、これをやっていくんだって、うん、でそれについてどうでしたかって聞かれてみんな納得してたと。しかしその3軍以下のある選手がいて、はい、二浪して入ってきた、はい、で彼が私も納得したけど、はい、リーダーたちがあまりに鵜呑みにしてるのが心配だって、はい、こう言って、はい、でそれを聞いた時に太田尾監督嬉しかったって言ってましたね、ああ早稲田の文化まだ死んでないなと思った、はいはい、
そうですね僕もなんかあいつのそのあいつってかその、まあ、誰って分かってますけどあいつのそういう視点っていうか言葉はなんとなく嬉しかったですね、うん、
あなるほど、はい、そんな鵜呑みにしてんじゃねえかなんかこう面白いなと思ってね、うん、あとねこれ私最後に相良前監督に聞きたかったんですけど、著書にこうあるんですけど、一番大切なのは自分に欲がないことではないかって、はいこれが指導者として非常に大切なことだって、はい、これはなかなか深い言葉だと思ってね、これちょっとこう真意というか
そうですね、うん、まあやっぱり主役が誰なのかっていうことですよね、うん、やっぱり選手をこう、まあ、導く人であるんでしょうけど、うん、どうやってこう背中を押してあげられるかっていう、まあ、そういう人じゃないといけないのかなっていう、うん、まあそういう思いからですかね、うん、で大体こう人間欲出した時は、うんまあいい結果が出ないっていうことをやっぱり今までのこう50年近くの人生の中で
こうそうですか、
はい、なんか感じたこともあった。
さすが旅人ですね、はいなるほど。本当に話は尽きないんですけれども、本日のゲスト一昨年度ですね、はい、大学日本一早稲田の前監督相良奈美夫さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
がだけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜草。
リサイクルモア We Can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
11年間口にしたことはありません。誰にも聞かれることはないと思っていました。万谷正治さん、勝治さんってこう呼ぶ人も多かったですけれども、日本代表のフルバック、1971年9月28日午後7時5分キックオフ、ジャパンとイングランドが秩父宮ラグビー場でぶつかりました。日本から見ると3対6、 PG のみのこう試合、まあ、本当に語り草の試合ですけれども、その試合のまあフルバックをされていた方です。この言葉はその試合3対6ですね、3点差でまあジャパンは敗れるんですけれども、その終了間際にこの万谷さんがボールを受けて坂田義弘さん、あのエースですね、にパスをする、あわやトライかというところで、まあレフリーのタイラーさんという方がまあ笛を吹くスローフォワードという判定だったんですね。それでまあ本当にトライかどうかっていうのはこの映像がないんで、しかしまあ当時の文献を読むとトライではなかったかという場面です。でそのパスのことをこれ言ってるんですね。でこれ11年間っていうのは、この取材を受けたのがその試合の11年後であったということです。栄光のノーサイドという、まあ、馬場信弘さんの書かれた、非常にこう老作の中に出てくる言葉ですね。この万谷さんという人は京都の堀川高校、それから早稲田、そしてトヨタ自工、当時自工って言ったんです、今のトヨタ自動車、そこで活躍をした選手ですけども、この、まあ、1971年9月あのイングランド戦から半世紀ですね、ちょうど今50年が経ったと。でこの万谷さんは2011年に亡くなるんですけれども、私この人のエピソードを聞いたことがあって、トヨタのかつての選手に聞いたんですけれども、この方がまあ監督なんかもされたんですけれども、まあ、いわば初老というか年配のもうラグビーの現場を離れて、でトヨタのラグビー部がなんか体育館の中のようなところでこう練習をしてたと。そしたらこの人がフラッとこう、まあ、仕事の帰りなのかトレンチコートという記憶があるらしいですけども来て、スッとちょっとだけこう中に入ってきてこう練習を見てた。そうすると外国人の選手が一斉にその姿を見てこうなんか釘付けのように見たって言うんですね。ほどなく帰られるんですけれども、その外国の選手たちがあれは一体何者なんだと、あの人間は普通の人間じゃないって言ったらしいですねなんかこうオーラがあったんでしょうね、こう鋭さっていうか、その本当にもしかしたら歴史的な勝利を挙げていたその最後のパス終了間際のが本当はスローフォワードじゃなかったということを誰にも言ったことがないという言葉ですね。そしてその時、まあ、ビビアン・ジェンキンスというタイムズという新聞の記者が、まあ、その試合を見ていて、この人は元ウェールズ代表とブリティッシュ&アイリッシュライオンズのフルバックだったんですけれどもね、後に寄稿してます。あのパスはスローフォワードじゃないと、レフリーの唯一のミスだったと、まあ、書いてます。 10月からこの番組45分に拡大します。それに伴い放送時間が15分早くなります。次回10月4日夜6時放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。